港川短期大学人間生活学科の大部慎之助先生にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この春からこちらの方に着任されましたけれども、はい、1ヶ月が経ちました。どんなこう印象を持っていらっしゃいますか？
はい、もともと私小学校の方で勤務しておりましたので、はい、そこで培った経験を、しっかりと生かしつつ、
はい、
大学教員としての、はい、仕事に向き合っていられるかなというふうに思います。
じゃあ以前は小学生、大きくても6年生という、
そうですね、
でも精神的にはおませな12歳、はい、ということになりますが、大学生とのこう接点として接してられて何かこう違いとか逆に共通点とかありますか？
そうですね、大きな違いはまだ十分に見えてきていないところではあるんですけど、はい、ただ一人一人の、はい、子どもたち学生さんと向き合っていくと、授業をね、全体の授業を通してではやっぱ見えてこないことがやっぱり小学校でも大学でもあるんだなというのを、もうこの1ヶ月で、はい、実感していますね。
そうですか、はい、学生さんはどんな印象を持たれました？
そうですね、ここの学生さんは私は特に保健室の先生を目指す、ね、はい、学生さんたちを、はい、指導していますので、はい、本当に志を持って、
はい
はい、限られた時間ですけど、学びながら、保健室の先生になるんだっていう思いを、持たれてるんだなっていうのを、はい、感じますね。
ということは授業でも大部先生ご自身が小学校時代のその雰囲気、現場の話などもとても参考になるでしょうね。
そうですね、もうテキストだけじゃなくて、折に触れて私の、失敗談だったりとか子どもとのエピソードも交えながら、はい、授業させてもらってます。
そうなんですね。じゃあ早速ですけども最初の質問ですが、先生になろうと思われたきっかけはどういう出来事がありました？
そうですね、大きく2つになるんですけど、はい、一つは、私実家が学習塾を経営しておりまして、それで大学1年生の頃から、塾の講師として、子どもたちに教えるという経験を積んできていましたので、その中で子どもたちが分からなかったことが分かるようになったっていう、その瞬間に立ち会えることに非常にやりがいを感じていく中で、教職っていうものに魅力を感じていったっていうのが一つ。
それはおいくつぐらいですか？
やっぱり大学1年生の頃なので、20歳前後ですかね。
じゃあそこで実際に生徒さんと塾生の皆さんとこう出会いがあって実感されたっていうことが一つ。
そうですね、はいはい、
2つ目は何でしょう？
2つ目は私、兵庫教育大学の大学院に、
はい、
進学をした後に小学校の現場に出ているんですけど、そこでの大学院での指導教員との出会いが大学教員に向かおうと思った大きな一つの理由になっています、
ね。具体的にはどういうことがあったんですか？
非常にその研究であったりとか、教育の両面からですね、今非常に熱心に私に向き合ってくださった先生でして、こんな先生のような、はい、大学教員に私もなりたいなという思いが、その大学院の2年間で心の中にね、芽生えたもので、その思いを持ちつつ、小学校にも行って、小学校で学びながらも、いよいよ大学の方にちょっと、ステップアップしてみようかなと思って、この春からこちらの大学に来させていただいたっていう、そういった経緯です ね、
そうなんですね。やっぱりその恩師の存在っていうのは大事なんですね。
大きいと思います。
ということは今度は大部先生がここの学生の恩師になっていくわけですから、皆さんの期待もいっぱいおありだと思いますけども、その学生さんに伝えていきたいと思ってらっしゃる思いはどんなものがありますか？
私は主に教育系の講義を担当していますので、単に知識とか、技術を身につけてもらうだけじゃなくて、なぜ学ぶのかっていう、そういった問いを私は授業作りの柱にしているんです。なので、学生さんには、学ぶことが面白いとか、学ぶことには意味があるんだっていうふうに感じてもらいたいなと日々思いながら授業しています。
1年生からこの授業はあるわけで ですか。
あ、そうですね、はい、
ということはついこの間まで高校生だった、それこそもう変な言い方ですけど流れといいますか、こうあのエスカレーターに乗ってどんどんどんどん上まで来たということは、そのなぜ学ぶのかとここで改めて哲学的に問われて、みんなどんな顔されてますか。
やはり1年生は今までそんなことを考えたことはなかったと、
ね、そうですよね、
はい、いうふうにまあ感想をくださる方がまあほとんどで、ただその考えたことがなかったからこそあえてその問いについてじっくり考えてみると、はい、あ、今までたくさん気づけてなかったことがあったんだなっていう、はい、まあ、そういった、まあ気づきや学びになんかつながったっていう、はい、あの温かい感想を、はい、学生さんからいただいてますね。
感想というのはその授業の中で、それとも何かこう提出物とかですか。
あ、私毎回感想カードっていうふうに、
あ、先生によっていろいろね、はい、ありますね。
そうですね、学生さんからの、ね、はい、フィードバックが欲しいので書いてもらってますね、
はい、じゃあそこにそういう言葉が、
はい、
ということは先生からあのその授業でなさったことがいかに伝わっているかということが如実に返ってくるんですね。
返ってきますね。
あ、そうなんです。それはそのようにしたいと最初から思っていらっしゃいました。
そうですね、私がやっ行っている授業が学生に対してどういうふうに受け取られているのかとか、あの、まあ、そういう、まあ、授業って、ね、学生と教師の、まあ、相互の、ね、やり取りで、
そうです。いや、でも、ね、なかなかそう思えない学生さんが多いですよね。相互というよりも一方的にもお話を聞くだけだと思っているところありますけど、相互と思っていらっしゃる。
そうですね、相互で作り上げるものだと思ってますね、
はい、そのあたりはお話も授業でされていらっしゃるんですか。
そうですね、あの、まあ、私が担当している教育学概論の中では、はい、まあ、教える学ぶとか、まあ、教師子どもの関係という、まあ、テーマに、
はい、
まあ、焦点当てて考えていくような、うん、はい、回もありますね。
逆に学生さんから思いもよらないこうフィードバックっていうのありますか。
そうですね、まあ、結構私から投げかけた問いがやっぱり意外だったりとか、はい、今まで考えたことがなくて、はい、ちょっとまあ学生さん自身思いつかなかったっていうふうなことも、うん、まあ、結構あるみたいで、そういう場合はそのコメントカードに、うん、私は思いつかなかったですと、
はい、
あの先生の考えを教えてくださいというふうなご意見が返ってくるわけよくあります。
逆質問が、はい、その時には次の授業で、
そうですね、
お答えになる、
はい、必ず答えるようにしてます。
あ、そうなんですね。ということは本当に1ヶ月のこの期間ですけども、学生さんとの距離は本当にぐっと縮まったんではないですか。
あの肌感覚でそう感じます。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあの最後の質問になりますけども、あのそういう授業でも結構ですし、先生ご自身の生活面でも結構です、大切にしていらっしゃることをお聞かせいただけますか。
はい、まあ、日頃から、はい、幅広い、ね、物事に今興味を持って触れていくっていう、はい、まあ、それを大切にしているかなと思います、ね、
はい、幅広い、
はい
はい、
私昔から、まあ、映画とか、はい、ドラマとか、
はい、
アニメ小説、
はい、まあ、
いろんなコンテンツに親しんできたんですけど、ただ教員になってからは、うん、その単に面白かったで、まあ、終わるんじゃなくて、まあ、これをじゃあ教育学の視点から見たときにどんなことが考えられるだろうかといったようなことも意識しながら、まあ、触れるようにしてますね、
はい。ということは学生さんとの共通の話題も随分ありそうですね。
そうですね、まあ、ちょっと世代がね離れてしまってる分はあるんですけど、それでも第1回の講義でその皆さんの中で心に残ってる映画やアニメドラマ、うん、何でもいいので一つ紹介してくださいっていうふうにアンケートを取ったんですけど、はい、あの、まあ、今はねネットフリックスとかアマゾンプライムとか、
そうですね、
はい、あの視聴しやすい環境が整っているので、まあ、非常に、ね、共有できるコンテンツがあるんだなというのは実感しましたね、
先生はそういう問いがあったらどのようにお答えになりますか。印象に残った映画ドラマ、
それはおすすめの映画ですか。
それも含めて、はい、
具体的な映画名を言ってもいいですか。
もしよかったら、はい、
私あの ショーシャンクの空にっていう、はい、映画が非常にもう人生の一本として、
そうですね、はい、じゃあ学生さんにもおすすめの一本
あしましたね。
あ、そうですか、はい、
まあ、ただね、人生で苦しくなった時とか、うん、もう学校の先生辞めようかなとか、そういう本当に悩む瞬間がいつか来るので、うん、まあ、そういった時にぜひ見てほしい一本だと伝えました、
うん、ありがとうございました港川短期大学人間生活学科の大部慎之介先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。